今日こそ、今日こそは宝蔵坊さんイニシ。
どこ？上のそっちの小さい上の引き出しのみんな冷たい。そんなに？
坊さん、インニージ、大政自在、大仏書について、今日こそは、今日こそはお話をしたいと思いますですね。この宝蔵菩薩の物語はですね、一体何かと言いますと、私たちの心に宿る他力の信心についてのお話なんですね。このことは唯心聖門院の中に教えられている。ですね。621ページ。ね、右から1,2,3行目ですね。仏性すなわち如来なり。この如来未尽世界に導きたまえり。すなわち一切群情界の心に導きたまえり。草木国土ことごとく皆成仏と説ける。この一切無常の真に方便法身の誓願を信行するがゆえに、この信心すなわち仏性なり、信心とは仏性である、ね、そして、仏性とはすなわち法性である。法性とはすなわち法身である。この信心ね、私の心に宿る他力の信心とは、信心とは仏性であると。仏性である。私を仏にする働きってことですね。私を仏にする力、これが私の心に宿る信心ということですね。また、仏性とは法性である。法性っていうのは、この世界に働く力。これが法性。法性。この世界に働く力。言葉を変えると、阿弥陀仏の無下行ですね。阿弥陀仏の無下行、これが法性。では阿弥陀仏の無下行に照らされたらどうなるのか、そこがね、やっぱり知りたいですよね。阿弥陀仏の無下行に照らされるとどうなるかというと、唯識が知らされるんです。で、唯識って何ですかというと、唯識っていうのは、私が見ている世界、ね、私が見ている世界、これが唯識です。私が見ている世界っていうのは、ここにホワイトボードがあるように見えるけど、ね、実際のホワイトボードは心の外にある。心の外にある。今目の前にホワイトボードが見えるような ね、見えていますけど、これは皆さんの心の中にあるホワイトボードなんです、ね、皆さんの心のスクリーンにホワイト、ね、これスクリーンですよね。このスクリーンにホワイトボードという映写機でじーってこうね、映してるという状態。これが、いわゆる有意識の世界なんです。ね、だから例えば、ここね、これ皆さん、現実のティッシュだと思うでしょ。ね、これ明らかにティッシュと。ね。いや、でも、有意識から言うとですね、これは、皆さんの心の中に映し出された映像なんです、ね、皆さんは映画館の中で映画を見てるようなもんなんですね。その映画っていうのが現実世界を映し出しているという映画です。これが有意識。ところが皆さんは有意識がわからない。なぜわからないのか。それは自分の、本当に有意識がわかるってことはどういうことかっていうと、ね、有意識を傷つけたらすぐに来ます。すぐに苦しくなります。例えば、これ物ですよね。でも、実際のものは心の外にあるんです。だから、この物に対して、バカにしたらすぐに誰かが自分をバカにしているように感じるんです、ね、すぐに心が苦しくなるんです。ところが私たちはこの自分の心ね、肉体に魂が宿ってるんですけど、ね、この心が闇に覆われてるんです。これを無明っていうふうに言うんですよ、ね、無明っていうのは私の心が見えないってことです、ね、私の心が例えば寂しいって感じていたとしても寂しいと感じないってことです。
寂しくなんてないよ。
そう、寂しくなんかないさってね、寂しいなんて嘘さってね。それはどうしてかっていうと、この頭があるんですよ。この頭は、これ仏教では上の心っていうんですよ、ね、上の心。そんな寂しいなんて弱い人間じゃない、私は強い人間なんだってね、こういうふうにこう思っている。これが上の心。この上の心が理性なんです。例えば、親がですね、もうこんなに大きくなったんだから、ね、親に甘えるんじゃなくて、一人で働きなさいっていうふうに言うと、そうだなと。自分の年を見てね、私はこんなに大きくなったんだから、人に頼ることなく生きていかなくちゃいけないっていうふうに思う。でも自分の心はどう思ってるか、ここですよ。自分の心はどう思ってるか、ね、その心はまだ幼くてとても一人では生きていけないかもしれない。でもその心を全部こう見ないようにして、私は一人で生きていけるって思うのが、これが理性なんです。だから心が傷ついていても傷ついているっていう自覚がない、ね、心が不安でも不安だっていう自覚がない。これがいわゆる無明に覆われている状態なんです、ね、だから生きている時はこれが自分だと思ってるんです。この頭が自分だと思ってる。だからこの頭がイメージしている通りに生きようとするんです。ところが実際の私はどこかというと、実際の私はこの下の心と言われる部分。これね、これが私。ね、これが
死んだら残る部分なんです。こっち側は死んだらなくなる部分、ね、下の心は死んだら残る部分。ところがその残るところが闇に覆われているんです。もしもこうやって聴聞している間はですよ、ほんのちょっとだけ物力が働いて見える、ね、有意識が。だから人を傷つけると自分が傷つくんです、ね、例えば子供がいて子供を可愛がっていると自分の心もなんとなくあったかくなる。子供にうるさいっていうふうに言うと自分の心がなんとなく傷つくんです。不安になるんです。なんでなんでかって言ったら心が見えてるからなんです、ね、よくね、いわゆる人の、ね、人の不幸を喜ぶ人っているじゃないですか。人が傷ついても何とも思わない人っているじゃないですか、ね、でも仏教から言うと人が傷ついて何とも思わない人なんていないんですよ、ね、例えば18歳の少年が上村くんのねこうねカッターナイフでね切り刻んでしまった、ね、よくあんなことできるなと、ね、心が痛まないんですか。痛むんですよ。当然痛むんです。人を傷つけたら自分の心がその分だけ傷つくんです。でもその心が闇に覆われてるから気づかないだけなんです。ね。だから人を傷つけたら自分も傷つくんです。同じだ。人を無視したら自分が傷つくんです。でも自分の心が闇に覆われてるからどんなに自分の心を傷つけても気づかないんです。だから平気で人を責めれる、ね、こんなことしちゃダメなんだ、あんなことしちゃダメなんだ、平気で人を罵ることができる、ね、だけど仏教を聞いていくと心が見えてくるんです。無明が晴れてくるんです。無明が晴れると自分の心が見えてくる、ね、本当ならば臨終にならないと見えません。何が見えるか、ボロボロになった心が見えます。誰がボロボロにしたのか、自分なんです。自分が自分の心をボロボロにしていくんです。
そういう時上の心は何か、
はい、上の心、上の心は欲にまみれてると思います。へへへ楽しいなはははははぐらいの感じ。人殺す、そう、人殺すのは楽しいんです。
しかし、どうして人を殺す経験をしてみたか、
人を殺すのとなぜ楽しいかっていうと、人を殺す人っていうのは自分の存在が希薄なんです。透明人間なんです、ね、ところが人を殺すとね、この人は死んでるけど私は生きてるってなるからすごい性の実感が、人を殺す人ってその前にもう自分が殺されてるんです、ね、肉体は生きてますよ。肉体は生きてるけど多分家の中で自分の存在がないんです。もちろん食事は出してもらってるよ。でもねえママって言って声を返してもらうことがないんです。うるさい、静かにしてなさい、今日こんなことがあったよ、うるさい、黙って食べなさい、ね、宿題はどうしたの、今日テストで100点取ったよ、あ、そう、宿題は、自分がいてもいなくても同じ、自分が声をかけても声をかけなくても親は同じように、ね、行動してる、ね、ただいま、ね、親がゲームをやった、ね、だから声をかけてもゲームに集中している。そしたら子供からしてみたら自分の存在を殺されているように感じるんです。 何度も何度も殺されてきたんですよ。でも親はそんな自覚がない。でもそうやって子供の心を殺すたびごとに自分の心も殺してるんですよ。有意識だから。でも親自身の心も闇に覆われてるから気づかない。心が痛まないんです。痛む心がないんですよ。死んでるから。ね。そういう人が殺人を犯すんです。ね。だってもう殺されてるんだもん。何度も殺されてるから一回ぐらい殺してもいいですよね。簡単なことで死ぬ。そう、親は全く自覚ないんですよ。ねえママうるさい、それで死んじゃうんです、ね、いい子だからテレビ見ていましょうね、で死んでいくんです。本当はテレビなんか見たいわけじゃない。親に話を聞いてもらいたい、こっちを見てもらいたい、ね、話を聞いてほしい、見てほしい、ね、いやいや勉強しなさい、宿題しなさい、ね、そうやって子供の方を見るんじゃなくて、子供に例えばね、いや自分が子供のおもりをするんじゃなく、テレビにおもりをさせる、ね、自分は何をするか、自分はこの欲に向かってね、欲に向かって、これが理性だ。なんで親を欲に向かうか。欲に向かっていれば心を見なくて済むからです。あなたの心は、
お前はもう死んでいる。
でね、昔、あ、もう知りませんね。僕とも聞きましたけど。ね、死んじゃってるんです。なんで死んじゃってるかって。それはあなた自身が自分の心をほったらかしにしたからです。うん、誰が悪いんじゃない、自分が自分の心をほったらかしにしたんです。そしてもう見るのも嫌になった。なぜか、ボロボロだからね。お釈迦様の例え話では、一号夫人が死んで、一号夫人はから見捨てられ、二号夫人から見捨てられ、三号夫人から見捨てられたそのね、男はですよ、もう一人で死んでいかなくちゃいけないかと、こういうふうに寂しく思った。ところがね、実はこの男には4番目の妻がいたっていう話なんですね。その4番目の妻っていうのはね、もう親が決めた言い名付け、ね、実はね、奥さんがいたんだけど、全然ね、その死のその瞬間まで傷がね、気がつかなかった。それがね、私は一緒に死にますと言って現れた。それがもう全身傷だらけで、醜い姿をしてる、鬼のようなね。そしてね、背後霊のような、魑魅魍魎のような、もう見るも無残な姿になって、私はあなたについてきますってなるんですよ、ね、もうついてくるなって言ってもね、私はついてきます、どこどこまでもついて、なぜか、それがあなた自身だからなんですよ。誰がやったか、あなたがやったか。知らないっていうのは恐ろしいもので、あなたの心がボロボロになるほど、あなたはですよ、傷つけ続けたんです、ね、それがあなたの心に対してやっていることは、世界に対してもやってるんです。だからあなたの心を知りたければ、あなたは世界に対してどう接しているかを見ればわかるんです。例えば18歳の少年がカッターナイフで上村くんを傷つけたならば、それはその少年自身が自分の心をカッターナイフで切り刻んでるんですよ。 もうすでにボロボロになるほど傷つけているから、自分に対してやっていることをそのまま人に対してやってるだけなんです。ね、例えば何かを買うときに予備をいくつも買いたくなりません？なぜか予備をたくさん買うとどうなります？
無駄で溢れる。
予備で予備がたくさんあると間違いなくその予備は使われないんです。そう、うん、つまり自分のことを必要とされない人間だと思ってる。
それが、
はい、
それに包まれちゃう。
そうそうそうそう、
うん、
必要のない、
必要、そう、必要のないものを買ってる。そう、必要のないもので溢れてる。それは自分は必要のない人間だと思ってる。
思ってる。
はい。そう、自分の心に対して、
うんうん、あ、心に対して、
お前は必要ない、お前はいらない、お前さえいなければもっと理性的に動けるんだ、
うん、あ、で上の心が思う。
そうそうそう、だから必要以上に買う、うん、ね、そのものを見ればあなたが自分のことをどう見てるかが分かるんです。だから僕は整理してくださいって言ってます。整理をすれば必要ね、いわゆる使うものしかなくなるんです。そうすればあなたの心に対してね、ね、あなたは必要なんですよって訴えることができる。物を存在に扱う人は自分の存在も存在に扱う人なんです。だから物を丁寧に扱わなくちゃいけない。そう、心に対して思っていることを私たちは世界に対してやってるんです。すでにもう心に対してやっていることを世界に対してね、投げかけてるだけなんですよ。だから自分はダメな人間だと思ってる人ほどダメっていう言葉を連呼する。子供に対してね、ダメだよ、これやっちゃダメ、ね、ダメよ、ダメダメってね、こういうふうに言うわけですよ。なんで？それは自分の存在をダメな人間だと思ってる。あとは迷惑かけちゃいけない、迷惑かけちゃいけない、迷惑かけちゃいけないってね、自分の存在を迷惑な存在だと思ってる。自分が口に出していること、自分が人に対してどう接しているか、自分が物に対してどう接しているか、それがそのままあなたの心に対してやっていることなんです。だから情けは人のためならずなんです。人に対してやっていることが自分の心に対してやっていることなんです。なんで人に親切しないといけないんです？それは自分のことを大事だと思ってるからです。逆に言うと自分のことを大事だと思ってない人は人に親切はできない、ね、お前なんか死んじまいっていうふうに言う人は自分のことなんて死んでもいいって思ってる。だって思ってなければ言えない。自分なんていなくなった方がいい、自分なんてね消えてしまった方がいい、思っている人ほど人に対して死んじまえって言うんです。消えてしまえっていうふうに言うんです。
なんか思ってるのかね。
思ってるんですよ、思ってる。でもそれが見えないんです。自分がそういうことを言われている、ね、自分に対して言ってることが無明に覆われていて気づかないんです。だから平気でやっちゃうんです。保証っていうのはそれが見えるってことなんです。保証っていうのはね、その自分の心に対してやっていることが見えるようになる。だから 自分の心を傷つけるようなことができなくなった。人の心をですね、傷つけることができなくなる。なぜか、自分の心を傷つけているのと一緒だから。迷惑かけちゃいけないっていう気持ちが消えるには、自分は迷惑な存在じゃないって思うしかないんですよ。
迷惑な存在じゃない、
はい、自分のことを迷惑だと思うってことは、自分の感情を迷惑だと思う。こんな感情がなければもっと素直に親に従えるのに、もっと早く仕事に就けるのに、この心が迷惑だと思って、この言うこと聞かない心が迷惑だと思ってるんです。
それが理性。
はい。でもこの心がなかったらですよ、何にも美味しくない、ね、何にも幸せじゃない。ちょうどね、心がなくなってしまったことを例えるならね、3階の珍味を食事をしてんでもですよ、何の味もなく食べるような感じだ。心に幸せもない、苦しみもない、あるのは不安だけだ。何をやっても楽しくない。何をやっても幸せに感じない。どんなに幸せな結婚をしても、どんな素晴らしい子育てをしたとしても、何にも幸せと感じない。なぜか。心が死んでるから。それは例えるならば、美味しいものを食べても味がない。味がない食事を毎日毎日してるような感じなんです。心があるから幸せなんですよ。ね。僕らはみんな生きているってね。生きているから楽しんだだったっけ。僕らはみんな生きている。生きているから笑うんだってね。手のひらを太陽に透かしてみればってね。真っ赤に流れる僕の血潮ってね。肉体は生きてるけど心は死んでるんです。ね、だから僕らはみんな生きてても笑えないんです。僕らはみんな生きてても嬉しくないんです。手のひらを太陽に透かしてね、真っ赤に流れる血はあるけど、でも死んでるんです。
下の心は死んでる。
そう、心は死んでるんです。でもそれが生きてるんだって訴えてきてるんです、ね、生きてるんだ。でも自分はそれを迷惑だと思ってるんです。生きてるんだ、生きてるんだよと。
理性は迷惑だ。
そう、迷惑だと。理性はそんな心は迷惑だ、そんな心がなかったら頭で思ってる通りに動ける、そんな心がなかったらパニックになることもない、そんな心がなかったらこんなね、リハビリする必要もない。思ってる。でもこの心があるからね、人間じゃないですかね。この心があるからね、幸せを感じることもある。苦しむこともあるかもしれないけど、幸せも感じるわけです。この心を失ってしまったら、それはもう人間じゃないんです。人が傷ついている姿を見て、 悲しむこともなくなる、ね、人が悩んでる姿を見て何とかしてあげたいと思うこともなくなる。ただ自分を認めてほしい、自分を分かってほしいという心しかなくなるんです。
欲求、
はい、そうそう、この心を復活させる、この心を見せるのが発祥の働きなんです。そしてそれが信心なんです。信心の力なんです。他力の信心をいただいたならば、もう人を傷つけることができなくなる、人を責めることができなくなる。なぜか苦しいからです。人をバカにすることができなくなる、不安になるからです。帰ってくる、いや帰ってくるじゃなくて、作った瞬間に見えますから。はい、作った瞬間に苦しくなる。
ダメだなって思うのも、ダメだと思うのは、
ダメだと思うのは理性なんですよ。自分の頭で思っている通りに行動ができないから。だけどいいじゃないかですよ。
自分の思ってる通りに行動ができないっていうことは、感情の言うことを聞いたと。
自分の思ってる通りに動けないっていうのは、感情が無視されているって感じてる時なんです。だから足を引っ張るんです。私のことを無視しないでって。感情のことをちゃんと見ていれば、感情はある程度言うことを聞いてくれる。でも感情を無視して行動しようとした瞬間、感情は足を引っ張る、ね、そうでしょ。子供が感情だとすると、子供の方を見て今度こっち行こうねって言うと、子供ある程度言うことを聞いてくれる。だけどスマホをやりまくってたらどうですか。スマホをこうやってね、ね、じゃあついてきなさいって言うと、こう動かない、ね、こうついてきてくれるもんだと思ってこう見て、うん、あれ
いない、
いない。なんでいないか、見てくれないからですよ。見てくれないからね、わがまま言うの、うーんってこうなる。見てくれないから迷惑かける。迷惑ね、迷惑かければ見てくれるじゃん。いたずらしたら見てくれるじゃん。見てほしいんです。だから見てくれないから足を引っ張る、見てくれないから思い通りにいかない。あとはもうそもそも三段が間違ってる。感情と一緒に動いてるっていう自覚がない。理性だけで動いてるつもり。買い物行くと、そうするとね、理性だけで動いてきた時、まあ、いわゆる子供がいなかった時はもうね、10分か20分でヒューヒューヒューと終わると、ね、ところが子供と一緒に行くとそんなうまくはいきません。はい、行くよ、うん、あれあれどこ行ってるか、ガチャガチャのとこ行ってるね、もう。でまたね、その子供だったらこう、なんていうんですかね、スーパーのビニールのこの、なんていうんですか、ラップのところをこうやって穴を開けよう。はい、なんか、ね、手で触るの、ダーダーそんなもう、ね、自分の思ってる通りに行くことなんていかないの。その感情と一緒に進んでいく。これが生きるってことなんです。感情を殺さないように、感情を傷つけないように生きていくのが、これが生きるってことなんです。
感情にはこのあれがしたい、これがしたいっていうのがという感じでは、
感情っていうのはね、一番見てほしいんです。子供は一番はね、 見てほしい。
ね、
見てほしい。で、見てもらえないといたずらし始める。
恥ずかしい。
店に行ってその商品をこうすぐ触りたくなるのは、
あ、それは興味で触ってるけど、
それと
でもちゃんと自分のことを見てくれる親だったら触っちゃダメだよって言ったら、うんって言えるわけ。
その
ところが日頃から見てないとうわーうわーって感じでこんな、なんでその方が見てくれるから。そうでしょ、あーもうなんでよって追いかけてくれた、あ見てくれた、うわー嬉しい、ハハハって感じでね、ハハハハハってこうね、見てくれるんです。見てくれる方向に動いてくる感情が。ね、引きこもった方が見てくれると思うなら引き込むんです。ほら私の部屋まで来てくれたぞ。ね、だけどこう外で暮らすようになって一人暮らしになったらもう引きこもることの意味ないですね。引きこもっても誰も来てくれない、これは起きるしかない。見てくれる方向に動くんです。いつもそばにいてくれるなら引きこもる必要はないと。あもうこれで大丈夫だね、じゃあ一人で仕事できるね、引きこもった方がいいかと。こうなる。なぜか感情とはそういうものなんです。で、私たちの理性は、そんな感情がなければいいと思う。そんな思い通りにならない感情なんてなくなってしまえ。消えてしまえ。迷惑だと思っちゃうんです。そうそうそう。そうそうそうそうそう。そうやって責めたり傷つけたりすると見たくなくなる。そうでしょ？自分の子供だってそうじゃないですか。よくありますよね。その お嫁に行ったと。ところがね、出戻りしてね、子供だけ連れて帰ってきた。そうするともう恥ずかしくて恥ずかしくて親戚に話せなくなると。こういうのありません？ねえ、もう自慢の子供だったら紹介できるけど、自慢の子供じゃなかったら隠しておきたいと。同じように自分の心も、綺麗な子供は見たい、綺麗な心は見たい、でも醜くなってしまった心は見たくない、傷ついてしまった心は見たくない、だから闇に隠すわけね。闇に隠れて生きるってね、俺たちは妖怪人間なのさって感じね。やっぱりこう人に姿は見せられぬってね、獣のようなこの体、早く人間になりたい、人間になるには認めてもらわなくてはならない。ところがもう闇にねこう隠れていたらね、人間なんか出れんね、なれない。で、あの妖怪人間ね、やっぱり人の役に立たないと一生懸命こう動いてるじゃないですか。役に立つってね、役に立たないと認めてはくれない。そうじゃないんですよ。役に立たなくても、あなたがこの獣のようなね、自分の心に対して、醜くなってしまった妖怪人間に対してですよ、いいんだよと、そのままでいいんだよと見てあげれば、この心は救われるんです。これが弥陀の本願なんです。阿弥陀仏の本願って何ですかって言ったら、阿弥陀仏の本願っていうのは、あなたによって見捨てられているあの心を救ってやるという。こういう本願。ね、どんなに傷ついていても、どんなに醜くなってしまっても、それはあなたにとって大事な心だから、絶対に見捨てないっていうのが弥陀の本願なんです。
うん。
心を求めてる。
そうですよ。そう、責められない人間になりたいんです。でも責めるのは人じゃないんです。自分なんです。
理性が責める
。そうそうそう。その理性が許してあげればいいんですよ。だから思い通りにならない時っていうのはね、やっぱりその自分の理性が感情を責めてしまうから思い通りになるのがならないのが不安なんです。でもいいじゃないですか。そう、思い通りにいかなくてもね、バカボンじゃありませんけど、これでいいのだ。
下手くそでもいいです
よ。そうそうそうそうそうね、キャンディーキャンディーの歌があるじゃないですかね、そばかすなんて気にしないわっていう、はなぺちゃんだって、でだってだって気にしないだったっけ。お気に入りだなっただだっと大好き大好き、私は私は私はキャンディーっていう歌が、ちょっと上歌詞を教えましたけどね、こんな悪い人間でもこんな悪い人間でも大好きっていうね、いいじゃないですか。
感情の通りに、
そう、感情をそのまま認めてあげる。
ああ、認めてあげる。
その上で、でも仕事はしないといけないしね、世の中の常識は守らないといけないしね、そうやって少しずつコントロールしていくわけです。否定するんじゃないね、押し込もすね、押し込んでしまうとか押しつぶすとかね、砕いてしまうんじゃなくてね、その心を大事にしてあるところまで運んでいくっていう、まあ、ちょっと長くなりますが、少し休憩しましょう。